に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第161回です。
今週の中の人は、夏バテでダウン気味でしたね。夏バテと分かったのが、この編集を始める前日だったわけですが。
2週間ほど、体調が思わしくなくて、寝て過ごす時間が長かったようなんですが、何日か前から胃腸の調子が極端に悪くなったようです。胃腸の調子を崩して、消化不良で栄養が取れなくて、疲れが溜まって夏バテというコンボが決まってダウンという感じでしょうか。
もともと中の人は胃腸があまり強くないので、例年夏場は少し胃腸の調子を崩すことがあるんですが、ここまで極端に調子を崩したのは初めてかもしれません。今年は例年よりも冷たいものを口にしていないはずなんですが、
胃薬を飲み始めたら少し状態が好転し始めたので、大事に至るようなことではないんですが。今週は馬娘以外のゲームはお休みして、何もできてない感じですが、寝てる時間が長いせいか電子書籍ばかり読んでましたね。電子書籍にいくら使ったんだか。
何作品か、全巻大人買いしてますからね。
それでは、今回のニュースです。
マイクロソフトは、新 OS、Windows 11を10月5日から提供開始することを明らかにしました。Windows 11は、ユーザーインターフェースを刷新したことや、ゲーム体験の強化など、新たな要素が盛り込まれますが、Windows 10を搭載したパソコンでは無償でアップグレードが可能です。また、Windows 11に対応するかを確認する PC ヘルスチェックアプリケーションは、近日リニューアルして再登場するとのこと。ただ、特徴の一つとされていた、Android アプリを Windows で動作させることができる機能については、当初リリースには含まれないとのことです。この機能は、Amazon App Store と Intel Bridge Technology を利用し、マイクロソフトストアからアプリをダウンロードして利用できるというものですが、今後数ヶ月の間にインサイダープレビューでのテストを行う予定が明らかにされています。
Windows 11は、9月2日に最新のインサイダープレビューの配信が始まっているほか、商用プレビューの提供も始まったとのことで、いよいよカウントダウンという感じです。また対応 CPU で、Intel CPU の対応が拡大したとのことですが、それでも第7世代以降のコアプロセッサが対象ということになりそうです。あと1ヶ月ほどで新 OS のリリースですが、Windows 10についても秋のアップデートが予定されているとのことなので、対象機種から漏れる PC には、これを適用することになりますね。
NTT ドコモは、9月8日の10時から、ドコモオンラインショップとアハモで、eSIM の提供を開始することを明らかにしました。MNP による転入を含めた新規契約、既存ユーザーの物理 SIM カードから eSIM への変更と eSIM の再発行が24時間オンラインで手続きできるようになり、新規契約を eSIM で行う場合、本人確認を eKYC で完了すれば最短1時間程度で回線開通手続きが完了するとのことです。
ドコモの eSIM 対応が発表されましたが、ドコモも iPhone、iPad シリーズ以外は eSIM に対応した機種が非常に限られるので、今後対応する機種がどれだけ増えるかでこのサービスの利便性が変わってくるように思います。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中、サークルメンバー募集中、イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
KDDI と沖縄セルラーは、9月2日から UQ モバイルで eSIM に対応したことを明らかにしました。これにより、au、povo、UQ モバイル、3ブランドすべてで eSIM に対応を完了したことになります。UQ モバイルのオンラインショップや取扱店舗で申し込みを受け付けており、物理 SIM カードを利用しているユーザーは、eSIM の再発行手続きによって切り替えることができます。オンラインで手続きを行った場合は手数料は無料。店頭で手続きを行う場合、2200円の手数料がかかります。
先週、au での eSIM 対応についてご紹介しましたが、案外早く UQ モバイルも対応を完了しました。こんなに早く提供を開始するなら、au と一緒に提供すればよかったのに、と思わないではないのですが、8日にドコモが eSIM の提供を開始すると、主要キャリアでの eSIM 対応が完了しますが、思っていたよりは早かったな、というのが率直な感想です。
NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクは9月2日以降、メッセージサービスのプラスメッセージが3社すべてのブランドと、3社のネットワークを使用している MVNO で順次対応することを明らかにしました。ドコモはすでにアハモでは利用可能。KDDI は UQ モバイルが9月2日から対応したことにより、全ブランドでの対応を完了。ソフトバンクは、Y モバイルと LINE モが2022年の春に対応するとのこと。MVNO は、ドコモのネットワークを利用しているサービスでは9月下旬、ソフトバンクのネットワークを利用しているサービスでは2022年の春に対応。KDDI のネットワークを利用しているサービスは9月2日に対応しました。また、NTT ドコモでは折りたたみ型フィーチャーフォンでプラスメッセージをサポートすることを明らかにしています。アローズ携帯 F03L が9月6日以降、アクオス携帤 SH02L は9月7日以降順次対応するとのことです。
プラスメッセージって、すでに存在を忘れかけてますが、ようやく MVNO までサービスが拡大されるようです。ちょっと遅すぎたような気もしますけど、ソフトバンクの対応がちょっと遅れ気味ですが、しばらくはキャリアの垣根は残ってしまいますね。なお、 楽天モバイルでは MNO では対応しない。MVNO についてはキャリアでの対応状況に準ずるということになるようです。楽天モバイルとしては、楽天リンクがあるので余計なものは増やしたくない、という感じなのかなとは思いますが、日本ではやはり垣根なしってのは難しいのでしょうか。今回のニュースは以上です。
ゆくもばがディスコードのサーバの試験運用を開始してそろそろ1ヶ月が経とうかとしています。どこかのサーバと比べると参加者が10分の1くらいらしいですが、まあそもそもの聴取者の数がそれくらい違うんでしょうってことで、それは仕方のないところですね。
それはそれとして、そろそろなんでこのサーバの運用を始めたのか、ちゃんと白状した方がいいのでは、というところで、今回ここで白状することになりました。現時点で、試みがうまくいっていない段階なので、経過報告という感じですけどね。
中の人はゲームの実況プレイをしながら、ボイスチャットで皆様とおしゃべりをしたいということを以前から考えてましたが、以前はマシンスペックの都合で実現は難しいかなという感じでした。メインマシンを M1Mac にして、その辺の問題が解消されたので、改めて色々試しているという感じです。映像については、結構前に安かったので予備を含めて2個購入していた。キャプチャーデバイスを活用するのと、HDMI の分配器や切り替え器を使うことで問題なく取り込みができるところまでは確認できています。ただ、音声について、ゲーム用の PC から音声がうまく取り出せない問題がなかなか解決せず、ここでつまずいている感じです。結局のところ、ミキサーがないとこれは解決しない可能性が高くなってきたので、入手も含めて少し時間がかかりそうな気配です。
電子書籍を大人買いしてなければ、もう少し早く実現したのではないでしょうか。というか、電子書籍だけじゃなくて、クラウドファンディングにも突っ込んでる場合ではなかったのでは。
クラファンについては、逆に使えるツールになるかもしれないので、まあそれは多めに見てもいいのではないかと。ドンケツとジャジャウマグルーミンラップを全巻大人買いしてなかったら、今頃ミキサーくらい余裕で買えたのは間違いないですけど。
まあ、実は無理に Mac を間にかませずに、ゲーム用のゲーミング PC でまとめてしまえばこんな苦労はしなくていいのでは、というのはあるんですけど。あとは、ゲーム用のマシンで YouTube ライブに配信しながら、Mac でボイスチャットをするという方法も検討はしています。ただこの2つの方法は、ゲームの処理以外に配信に処理能力を食われてしまうという懸念があるのと、配信先を変えるとタイムラグが大きくなる点を懸念しているところです。
これまでやっていた動画をキャプチャーして編集するのとは段違いにめんどくさいことになってますね。
というか、最近これまでやったこともないことに手を出してドハマりするのが続いてるような気がしますが、これは気のせいなんでしょうか。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、ご遠慮なくお寄せください。Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、シャープ y, u, k, u, m, o, b, a, です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。 日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。